今日は神様の御業カットして作業という題をつけさせていただきました。で、まあ、この年私たち柏原教会は私たちの心は内で燃えていたではないかという、まあ、ルカによる福音書24の32から言葉をいただいて、心を燃やされる群れという目標を持って出発をさせていただいておるわけですが、で、まあ、これから総会が開かれて、この言葉によって教会の活動が話し合われて、まあ、この御言葉を具現化していく作業が、まあ、柏原教会これから始まっていくわけでありますが、で、まあ、1年経った時にその成果とか実績とか評価をするわけです。で、この天地創造のところを見てみますと、神様は、言葉でものを作られて、それで区別されて名前を付けられて、で、できたものをもう一度ご覧になって、確認をされておるわけです。で、この神様のこの作業というか見業に近いものを私たちは日常的にやっておるんだなというふうに、まあ、気づかされたわけでありますが、で、今日は、今お読みいただいた初めに神が天と地を創造された、ここから、まあ、聖書が始まっていくわけでありますが、この記事を書いたのはモーセと言われています。で、エジプト記の3章14節を見ますと、神様はモーセにこのように、まあ、自己紹介をしておられるわけです。私はあるというものである。で、これは、まあ、人間あるいは、まあ、その他の生物は何かにこう支えられてこう生存をしておるわけでありますが、神様だけは何者にもよらない、ご自身だけで存在する方であります。で、この神の啓示を受けて書かれたこの6日間の出来事を、まあ、今お読みいただいたところから学んでいきたいと思いますが、この1日は24時間とも言えるわけですが、あるいは神様がモーセに啓示を与えた日、あるいは地質学的時代を指すとも言われています。で、まあ、ヨハネの福音書の1章1節は、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったで始まっています。まあ、神様は言葉で天と地とその中に生きるものを作られました。で、今お読みいただいた6日目のところにもありましたように、生きるものを種類によって作られたとあります。で、ここのところが、まあ、いわゆる進化論と議論になるところでありますが、まあ、ここは少しエピソードでありますが、私がまあ学生会の頃にあった話でありますが、ある生徒が先生に進化論について質問をしました。するとその先生は、進化論というのはあくまでも仮説で、アメーバーから人間にが出来上がっていったとしたら、その過程には何か大きな奇跡があったと思うというふうに答えておられるのを、私は傍らで聞いておって、はっきり覚えておるわけでありますが、で、この質問をした生徒も、まあ、後に産婦人科の医者になり、で、それを答えられた先生も精神科医でありました。で、まあ、こういう理科系の人に限らず、神が天地を作り、種類ごとに生物を作り、人を作ったということは、まあ、人間の知恵とか、あるいは考えや経験や思いで理解することはできません。ただ、信じるか信じないかということになります。で、まあ、ここにいらっしゃる方は皆さんクリスチャンでありますから、このことを信じておられるということであります。で、神様はこのまず第2節1章の2節のところをご覧いただきたいと思いますが、地は暴漠として何もなくということが書かれています。で、この暴漠という意味を少し見ておきたいと思いますが、まあ、暴漠というのは果てしなく広々として取り留めのない様、ぼんやりとはっきりしない様、まあ、言葉を変えれば エンドレス、果てしなく終わりがないという、そういう状態であります。でこの1章2節のところを口語訳と新改訳で見ますと少し訳が違っておりまして、地は形なく虚しく闇が淵の表にあり、神の霊が水の表を覆っていた。新改訳では闇が水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。でこれはこの神の霊が覆っておったということはどういうことかということでありますが、まあ、親鳥がこう翼を広げて卵を守っている、そういう状態のことを意味すると言われています。だから無限のところをこう守っておられるわけですから、この神様の愛の無限さということをここでも分かるわけであります。で、今お読みいただいたところは1日目と6日目だけでありましたが、こうして6日間順番にものを作っていかれるわけですが、まあ、第1日目のところは光あれと言われて光ができ、で光と闇を区別されて光を昼と名付けて夜と名付けられた、闇を夜と名付けられたということでありますが、まあ、2日目は大空の上の水と下の水とに分けられて、で大空を天と名付けられたとあります。で3日目には天の下の水を一つところに集められ、で乾いたところとこう区別をされるわけであります。で乾いたところを地と名付けて、水の集まったところを海と名付けられた。これがまあ3日までの作業であります。でこれは防爆とした形のないものを形作られたのがこの3日間の出来事でありまして、で、これから4日5日6日というのはその形作られたものにを満たしていく作業であります。で最初にこうこの形作られたものに太陽と月と星を作られ、で太陽を昼を司るもので、夜は月と星が司ると、そういう形にこう分けていかれるわけであります。で5日目にで、まあ、5日いろんな生物を作っていかれるわけですが、で最後にこの6日目に全てがこう整えられたところに人間が作られていくわけでありますが、この1章の26節の言葉を見ておきたいと思いますが、さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう、こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしようと。で注目すべき言葉として、人を我々の形として我々の似姿に作ろうと言われておるわけです。まあ、神様は唯一の神でありますから、私の形、私の似姿でよかったと思うんですが、なぜここで我々と言われておるのかということでありますが、まあ、一つは御使いたちとの合議、あるいは意向を表す複数形、まあ、意向、意言を表す複数形とも言われています。そして三つ目として、父子聖霊の三位一体を表しておるというふうにも言われておるわけであります。で、人間は一番弱い動物でありますから、最後に、まあ、生きとし生けるものに食べ物も備えられて人間がこう誕生してくる、これがまあ一連の天地創造の流れであります。でこの神様はこの暴漠とした混沌の中から、形のないところから形作られて秩序をつけられていきます。で、 同志社大学の新島城という方は皆さんもご存知だと思いますが、この創世記一章一節のこの言葉によってクリスチャンになったと言われておるわけでありますが、しかしこの新島城の愛称聖句はヨハネによる福音書3章16節の神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると、これが新島城の愛称聖句と言われています。まあ、神様は天地万物人間を6日間で作られて振り返って全て良かったと言われて確認をされておるわけでありますが、神様は完全でありますから、神様が作ったもので修正したり付け加えたりすることはないわけです。しかしあえて神様はそれを振り返って全て良かったと言われておるわけです。しかし人間、作られた人間は不完全でありましたから、まあ、大きな間違いを犯すわけであります。しかし最初に天地創造されたときに神様はこの親鳥が翼を広げて卵を抱くように、そういう無限の愛を持って作っておられます。で、私たちがその間違ったことがあったとしても、それを修復することも神様は備えてくださっておったわけであります。それが今新島城が言った神がその一人をこの世に使わせてくださって、私たちが犯した罪をあの十字架にかかってあがなってくださった、それによって私たちは今こうして生かされておるわけであります。この天地創造の最初のところに神様はそういった無限の愛を持って私たちを作ってくださっておったということをこの創世記から覚えさせられるわけでありますが、私たちはこの愛に支えられて今日もあり、またこの愛を一人一人に伝えていくものとさせていただきたいと思うものであります。
ありがとうございます。